6時38分になりました。ここからは法律相談です。たくちゃん弁護士に聞く法律相談。この時間は和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に法律相談に乗っていただきます。たくちゃん先生、こんばんは。よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
今日はご相談というよりは解説ですね。
そうです。はい、
はい。今回までね、前回と前々回に引き続き相続に関する法律の見直しについての解説をお願いしたいと思います。
はい。
前の前の週ですね、日常の素朴な疑問や不満に対応する点、そして先週は死亡直前直後の預金の引き出しの点について、まあ、ルール化するお話でした。
はい。
今回はどういった内容になりますか？
今回ですね、残された配偶者ですね、妻なり夫なりですけれども、その配偶者が今後も自宅で生活をしてもらえるためのルール作りの話ですね。
はい。
注意をしてまずしていただきたいのが、これ今年の話ではなくて来年2020年4月からのお話ということなんですけれども、
はい。
早速なんですけれども、その例えばですけど、夫名義の自宅建物でがあって、で夫が他界をしたような場合ですね、
はい。
まあ、その自宅建物を、まあ、遺産分割協議の対象になって、残された妻奥様であるとか子供たちで話し合いをすることになりますね。
うん。
でいざ相続となった時に、まあ、これは子供のさんたちの視点からするとなんですけれども、まあ、今住んでる家にはね、高齢のお袋もいるし追い出すわけにはいかないよねというようなことになって、とりあえずは母親配偶者名義にして解決をさせたりとか、あるいはその配偶者お母さんですけども、はもうすでに高齢で介護施設にいて、まあ、家に戻る可能性がまあちょっと低いねと、じゃあもう残りはそのまま家をほったらかしにしてもいけないから家を処分するしかないかというような形で子どもたちが揉めるケースというのはよくあるんですね。
うん。
で、まあ、重要なのはあくまでもその実際に住んでいる親には親が困らないようなステージで争う形というのが多いわけなんですね。
うん。
ただ今まさにその親が自宅を追い出されかねないという、そういう話はごく平均的な相続の話にはないんですけれども、だからといってやっぱりその例外というか世の中にもあるわけなんですね。
はい。どんなケースなんでしょう？
まあ、これ家族関係にすごく影響してくるんですけれども、
はい。
その自宅でまだ住んで、まだというかその自宅に住んでいる親というのが、配偶者というのが、
うん、
まあ、子供たちからすれば血のつながりのない、いわゆる再婚相手だったりとか、
あ
るいは血はつながってるんだけれども幼少期に、例えばですけど自分の兄ちゃんばっかり可愛がって私には何にもしてくれなかったと、そういう形でその子供からしてその親に対して非常に不公平感を感じている場合、こういった場合にですね、よくよく出てくるのが、
はい。
まあ、その配偶者のことを名指ししてね、
うん、
まだ自分のものと決まったわけでないのになぜ平然とその家に住んでられるんだと、で俺にも相続する権利は一応残ってるんだから、まあ、一応親だから百歩譲って住んでいいにしても、せめて家賃というか少し、ね、賃料はもらえてで叱るべきだよねという、そういうような話が出てくるわけですね。
なんていうかこう世知辛いというか、
うん、
はい。
そこはやっぱりその家族関係の、まあ、それまでに築き上げた関係性に非常に影響されることだと思うんですけどね。
は
い。
ですからその、まあ、すぐすぐにこう追い出されないにしても、まあ、お金の話が絡んでくるということですね。
そういうことですね。で従前ですと、その最高裁判所の判例を一つの基準にしてですね、
はい。
まあ、なんとか解釈でこう救済をしてきてたんですけれども、
うん、
今回の改正でそれを明文化条文化して、
うん、
まあ、遺産分割協議が成立するまで、そういった期間限定の中でですけれども、
はい、
その残された配偶者は無償でその家に住むことができますよと、要するにただで住むことが、ただですよというところが重要なわけですよ。は
い、無償でということですね。
はい、そういうことをまあ立法化したわけですね。
うん。
で、まあ、それが一つ目の改正点だったんですけれども、とりあえずじゃあ母親にまあただで住んでもらうと、まあ、父親でもいいんだけども、その残された配偶者にただで住んでもらうということにして、
はい。
まあ、その後なんだかんだで遺産分割協議の話が進みましたと、
はい。
でそして最終的に、その自宅はその配偶者名義にするということで落ち着いたという場合、はい、
うん、
その残された配偶者、子供からすると親ですね、
はい、
確かに家を出なくて住むことになるんですけれども、
はい、
一つまたここで困ってくることが出てくるわけなんですね。
なかなかこう問題が次から次に、ね、出てくるような印象なんですが、
はい、
この後もう一つ、もう少し解説を進めていきたいと思いますが、一旦お知らせを挟みたいと思います、
はい、
今日のたくちゃん弁護士に聞く法律相談、今週は和田九郎弁護士に、残された配偶者が今後も自宅で生活をしてもらうためのルール作りについて法律の見直しの部分解説してもらっています。この後お知らせを挟んで解説続けます。
はい、
6時45分になっています。イブニングコール、月曜日のこの時間、法律相談ということで、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に毎週法律相談に乗っていただいていますが、今日のこの時間は、相続に関する法律の見直しについて解説をしていただいています。あくまで施行は2020年4月からということなんですが、今回は残された配偶者、まあ、他界されて、その配偶者が自宅で生活を続けられる、してもらうためのルール作りについてというところで解説を続けております。改めてたくちゃん先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、その、はい、配偶者、妻なのか夫なのかというところですが、うん、まあ、そのままその家に住むことはできると、無償で住むことはできますよと。
期間限定ですね、まずはですね、うん、これが第1段階目の改正なんですね、
はい、
ただ今申し上げたようにあくまで期間限定ですから、遺産分割協議の成立までのですから、はい、まあ、考え方によってはその一生、まあ、自分が、生きている限り住みたいと思う気持ちだって当然あるわけですよね、
うん、
そこについてなんですけれども、まあ、なんだかんだ遺産分割協議、今までですけども遺産分割協議でなんだかんだで自分の名義になりましたよと、ああよかったよかった、これでもう家を出なくて済むということで、まあ、一件落着になったケースもあるんですけれども、
はい、
ただ一方でですね、うん、相続したそのもらった土地建物が、うんうん、の資産価値が高すぎる場合、預金は一切相続できないよというようなことだってあるわけですね、
ま
あ、早々に先立つものが寂しいわけです、
はい、
相続分というのは配偶者は2分の1ですけれども、
うん、
2分の1という大きな取り分があったにしても、家をね、家の資産価値があまりにも大きすぎた場合、預貯金に比べて、うん、そうすると家を優先したがために預貯金の方にまで手が回らないというか、そのために、もう二者択一ですね、家を選ぶのか、それとも家を出てその預貯金の現金に、を相続するかという二者択一の選択肢だったわけですね、今までが、
はい、
で今回の法改正の中でその第三者、第三、折衷的な選択肢として家そのものを相続するわけではないと、
はい、
ただその家に終身、その一生住んでもいいですよという権利を取得するという形を取ったんですね、選択肢を作ったんです、
はい、
この選択肢を準備することによって、その配偶者は家の資産価値全部丸々を取得するわけではないので、
うん、
その分だけ、まあ、その取得した価値が目減りしているわけですから、その分預貯金の方に、要するに流動資産の方に、生活費の方にですね、取り分が増えるという関係性が出てくるわけです。
その家の資産価値が下がるわけではないんですよね。
そういうことではないんですね。で、家そのものの名義を取得するということではないんです。あくまでもそこに住まわせてくださいという、住んでもいいんだという権利を取得する、これをお金で買うんですね。買うようなもんなんです。ただ家丸々そのものを買うわけじゃないから、なので、
はい、はい
はい、なんていうのか、極端に言ったら土地建物が1000万円の価値だったとして、土地建物を譲ってもらうんだったら1000万円で買わなきゃいけないんだけども、
はい、
あくまでも今回取得するのはそこに住む権利なので、まあ、極端に言ったら600万で住むみたいな、そうするとまだ400万の取り分はあるよね、これは預貯金の方に権利として主張ができるよねと、そういうことですね。
なかなかこうややこしいなと個人的にはすごく思っちゃったんですけれども、
はい、
まあ、でもともかく、まあ、その亡くなっ でもその配偶者の方からするといきなりその住む家がね、財産分与ですぐすぐなくなるわけではないということで、一つ安心材料にはなるわけですね。
そうですね。ですから、まあ、もう家の資産価値にも言えますけども、はい、家という固定資産なのかそれとも現金という流動資産なのかという二者択一の、うん、世界だったのが、うん、これからは、まあ、家に固定資産についても一応の権利をもらいで流動資産お金の方にも一応の権利をもらうというそういう選択肢を作ったということです。それで生活費に当ててくださいということですね。はい。
まあ、このあたりねもう少し詳しくということがあれば、ぜひたくちゃん先生にご相談いただきたいなと思います。
で、来年の4月からの法改正ですので今すぐということではないですので、ご注意ください。
はい、わかりました。月曜日のこの時間、たくちゃん弁護士に聞く法律相談、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に今日は法律の見直しについて解説していただきました。たくちゃん先生、今日はここまでということになります。はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。